にちは。今回はですね、身の程を知れという、ちょっとドキッとするような言葉、これをテーマに掘り下げてみたいと思います。
身の程を知れですか。強い言葉ですね。
ですよね。普通は自分の可能性を信じようみたいな、こう励まされることが多いじゃないですか。
ええ。
でも今日参考にするあるバドミントンのオンライン教室のレポートがあるんですけど、そこではこの身の程を知ることこそが最強の戦略なんだと。
最強の戦略ですか。なるほど。
そう断言されてるんですよ。一見ネガティブにも聞こえちゃうこの言葉のその深い意味を探っていきましょう。
いや、これは面白いテーマですね。多くの人がこう目指しがちな弱点のない完璧な自分みたいな理想像がありますよね。
ありますね。ついつい目指しちゃいます。
それに真っ向から、いやちょっと待てよと疑問を投げかけてる感じがします。
ふむふむ。
身の程を知るっていうのは単に諦めるってことじゃなくて、自分の今の立ち位置というか現在地を冷静に見て、
はい、
その上で目標を達成するために周りのリソース、例えばパートナーとかコーチとか仲間とか、そういう人たちをどう生かすかっていう、すごく戦略的な自己分析として捉えられてるんですよね。
なるほど。自分一人で頑張るんじゃなくて、周りも全部含めて全体でどう最適化するかみたいな、そういう視点なんですね。
そういうことだと思います。
いやー、これはちょっと考えさせられますね。じゃあもう少し具体的にそのコーチの考え方を見ていきましょうか。
ええ、
まず驚いたのが、自分はどうありたいかっていう、あのアイアム思考、これは勝てない人の発想だって言うんですよ。
ああ、出ましたね。それ結構衝撃的ですよね。
ですよね。普通大事に思想が考え方なのに。
そうなんです。一見なんか自己肯定感を高めるみたいな感じで聞こえるんですけど、
はい、
このコーチの文脈だと、自分の能力とか、理想像に固執しすぎることの、なんていうか罠があるのかもしれないと。
罠ですか？
ええ、勝つためにはむしろ自分の限界、コーチの言葉を借りればしょうもなさみたいなものをある意味で受け入れて。
しょうもなさ、なかなか言いますね。
で、周りの可能性にかけるしかないじゃんっていうふうに考える。
ああ、なるほど。自分じゃなくて周りにかける。
そう、他者の力を信頼して、その人たちにどう動いてもらうか、どう活用するかっていうところに、こう思考を切り替えることが大事なんだと。
自分のリソースだけにこだわらないと、チームとか組織全体のリソースをこううまく使うみたいな考え方ですね。
そうですね。これはスポーツだけじゃなくて、いろいろな場面で使えそうな戦略ですよね。
確かに。そしてもう一つすごく強調されていたのが、想定力。
ああ、想定力。
技術とか足の速さとか、そういうのよりも相手が次何してくるかなって予測して先に動く能力、これが鍵だと。
ね、まさに反応じゃないんだからさ、バドミントンはっていうコーチの言葉がすごく象徴的ですよね。
反応じゃない。
はい。飛んできたシャトルにただこう反応するんじゃなくて、
うん、
状況とか相手の体勢とか、シャトルとラケットの関係性とか、そういうのを見て、次に起こりそうなこと、確率の高いことを読んで先に動いちゃう。
先に動く。
ええ、ラリー分析で何でもない遅い球っていうのが出てきましたけど。
はいはい、ありましたね。
あれが実は相手に考える時間を与えちゃってミスを誘うみたいな話も、これもある意味想定力に基づいた戦略なわけですよ。
なるほど。厳しい球だけが攻撃じゃないんですね。むしろ緩い球で相手の思考を、
そうそう、止めるというか惑わせるというか、物理的な能力競争だけじゃない、そういう知的なゲーム性がそこにあるってことですね。
いやー、深いですね。その想定力とさっきの周りを生かす視点、これはダブルスの話でより具体的になってきますよね。
ええ、そうですね。
前に詰めるのが怖いっていう参加者の方がいたみたいですけど。
ああ、ありましたね。前に出るの確かに怖いですよね。
でもコーチはそこはパートナーを信じて自分の役割を果たせと。
うん。
具体的には一番来そうなところを潰すこと、それに徹して前に出ろと。怖くてもそれが役割なんだからって。
まさにここが身の程を知るっていう話の核心部分とつながってくるわけですね。
というと、
自分の守備範囲の限界、自分はここまでしか守れないっていうのを知る。そして同時にパートナーがカバーしてくれるっていう能力を信頼する。
ああ、なるほど。限界と信頼。
そう。そうすることで初めて じゃあ自分はこの一点に集中すべきなんだっていう役割がはっきり見えてくる。コーチの言葉だと、フリーだからこそこの一番来そうなところを潰しに行くっていうことが大事なんですよ。
はあ。
だからリスクを取ってでもその役割を果たすことが結果的にチーム全体の力をこう最大化するんですね。
なるほどな。自分の限界を知るからこそ役割に徹することができて、それがチームのためになると。
そういうことです。
でもこういう考え方って実際にこう効果ってあるんですかね。理論はわかるんですけど。
あ、それがですね、レポートには嬉しい報告も載ってましたよ。
あ、どんなのですか。
ある参加者の方のお子さんが多分この教室で学んだことを生かしたんでしょうね。少年団の大会で見事関東大会出場を決めたそうです。
すごい。それは嬉しい報告ですね。
素晴らしいですよね。具体的にどう変わったかはまあ推測ですけど、例えば闇雲に強く打つじゃなくて相手を読む、その想定力を使ったりとか、
うんうん、
ダブルスでパートナーを信じてちゃんと自分の役割に徹したりとか、そういう変化があったのかもしれないですね。
なるほど。
あとサポートしてる親御さん自身が、私自身の見る目が変わるところがやっぱりあるってコメントしてるのもなんか示唆的だなと思って。
ああ、選手だけじゃなくて周りの見方も変わるんですね。
そうなんです。選手だけの問題じゃないんですよね、きっと。
確かにそうですね。
それでコーチの諦めからが本当のスタートっていう言葉もすごく印象的でした。
諦めからがスタート、
これはなんていうか、自分に過度な期待をするのをまあ一旦やめて、自分にはこれはできないなって認めた上で、じゃあそれでも勝つためにはどうすればいいかとか、目標達成のためにはどういうやり方があるかって建設的に考え始めることの重要性を示してるんじゃないかなと。
なるほど。できないことを認めるのがマイナスじゃなくて、むしろスタート地点になると。
そうですね。逃げずに自分の限界と向き合って、できない部分はまあ他者を信頼して託す勇気というか。
勇気ですか。
ええ。そこでちょっとこれを聞いているあなたにも考えてみてほしいんですけど、ご自身にとって今これは自分の役割じゃないなとか、これは勇気を持って他の人に託すべきだなって判断すべきことって何か思い当たりますか？
いや、これは深く考えさせられますね。身の程を知ること。それは決して敗北宣言なんかじゃなくて、現実をちゃんと見て、周りを信頼して、もっと大きな視点で目標を達成するための、すごくこう、クレバーで前向きな戦略なのかもしれないですね。
まさにそう思います。
今日の話が、あなたの取り組み方を見つめ直す何かのヒントになれば嬉しいです。